大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。週に一度長野の町にやってくると、電車の窓から眺める木々もようやく秋らしく色づいてきましたが、晴れた青空をバックにした北アルプスの山々の稜線が白くなってきたのに目が行くんですよ。その中でも白馬三山は一番白っぽく見えますしね。その隣の五竜岳や鹿島槍あたりはうっすら雪をかぶって見えるんですけどね。そこ行くと北進五枠の高妻山とか飯綱山は、まあ標高が低いこともあるんでしょうけどね、まだ白くはなっていませんし、東を見ると吾妻屋さんなんかもまだ雪は乗っかっていませんでした。9月の中旬まではあれだけ暑かったのにね、1ヶ月とちょっとでもう冬を迎える景色になっているんですよね。冬を迎えるって言いますと、衣替えをして綿のセーターとか長袖のシャツは用意したお宅も多いでしょうけども、靴はいかがでしょうか。いやね、先日たまたま下駄箱の中を少し整理したんですけども、まあ夏の間は暑苦しく見えるからバックスキンの靴なんかは履かないんですけどね、秋冬用にと箱から出してみたんですけど、びっくり。他の革靴もそうだったんですが、うっすらカビが浮いていましてね。この夏は湿度が高くて蒸し暑い日も多かったからなんでしょうね。下駄箱の中も湿気てしまって、それが原因だと思うんですけども、幸いそのバックスキンの茶色い靴も革本体までカビが染み込んじゃって色が変わってしまうほどひどくはなかったもんですから、慌ててブラッシングをしましてカビを落としたんですけどね。まあ敵はカビですから、下駄箱の中にまだ胞子が浮遊している可能性があるかなと思って防カビ剤をスプレーしておきましたけどね。これからの季節は冬用のブーツなんかを履く機会も多いでしょうからね、今のうちに一度下駄箱や靴入れの中なんかを点検してみといてください。いや、私普段春から夏にかけてはスニーカーやウォーキングシューズなんかばっかり履いてたもんですからね、革靴のチェックを怠っていたなぁと反省した次第です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、今週の1曲目は新しいところ行きましょうか。ニュースにもなっている神宮外苑の再開発で木々がたくさん切られてしまう、なんとかならないのかなってサザンオールスターズの桑田佳祐さんが歌っています。リレー森の夢。あの神宮の森には私も思い出がありますからね、なるべく多くの木々が保存されないでしょうかね。サザンオールスターズ、リレー森の夢でした。
蔵出しコレクション。
今月のこのコーナーは、先々週がたこ焼きなんぼまんぼで、先週がキノコの歌と食欲の秋らしく食べ物を歌った曲の特集って形でやっていこうと思っていたんですけども、今週の初めにあの谷村新司さんが亡くなったという突然のニュースが飛び込んできまして、今日は急遽谷村さんを偲んでのコーナーにしました。新聞に載っていた訃報の記事では、今年の3月に腸の病気の手術を受けて以来ずっと療養していたとのことでしたけども、8日に亡くなったと書かれていました。74歳ですからね、人生100年時代と言われる今、90過ぎても元気なお年寄りも多い中で早すぎますよね。私はアリスの曲のファンだったというわけではなくて、ラジオパーソナリティとしての谷村さんは大好きでした。中学に入った頃ですから、1970年昭和45年にラジオの深夜放送と洋楽を覚え始めまして、最初にハマったのは東京の文化放送でやっていたセイヤングなんですけどね、これは長野県ではネットしていなかったんじゃないかな。全国的には日本放送のオールナイトニッポンをネットしている曲の方が圧倒的に多かったと思いますんでね。私が聴き始めた頃は、リスナーの若者をお前らと呼んでいた土井勝さんの人気から火がつきまして、当時レモンちゃんというニックネームで親しまれた、そうだな、まだ20代後半だったと思うんですけどね、落合恵子さんでしょ、それから駆け出しアナウンサーだったミノモンタさんね、そういう人たちと並んでミュージシャンではムッシュかまやつや花嫁の大ヒットを飛ばしたばかりの橋田紀彦さんがパーソナリティを務めていました。もう50年も前の話ですけどね。その後1974年昭和49年から谷村新司さんがメンバーに加わりまして、まあとにかくはっきり言えば下ネタが多くてね、 でも彼のソフトな語り口だからそんなにいやらしく感じなくて、そしてリスナーからギャグの投稿を募る天才秀才バカシリーズっていうコーナーが大人気だったんですよ。そこそこ笑える普通のレベルの1部とちょっとレベルの高い2部と分かれていまして、私高校2年生の時にね、一度1部の鳥で読まれたことがありましてね、その後私は大学を卒業してからこの世界に入ったんですけども、そのハガキの投稿を読まれてから30年以上経った頃、40代半ばぐらいでしたかね、たまたま谷村さんに電話インタビューをする機会があったもんですからね、私天才秀才バカシリーズで採用されたことがあるんですよって話したら、谷村さんは、いや、あのコーナーに参加したのをきっかけに放送局でディレクターやったり放送作家になったって人多いんですよ、大岩さんもその一人だったんだね、なんて言われてとっても嬉しかったのを覚えています。そこで今日は私の持っている CD から懐かしのセイヤングのそのコーナー、バンバヒロフミさんバンバンと一緒にやっていた天才秀才バカシリーズが収められているのがありましたんでね、それをちらっとご紹介した後、彼を忍んであのサライの谷村さんのソロバージョンってのがありますんでね、聞いていただきましょうか。そういえばバブルの頃にはカラオケでスバルは私お箱にしていましたね。まあそんな風に歌はもちろんですけどね、面白いラジオの番組をやっててくださって谷村さん本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈りします。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、2016年に放送されて一部で人気を博した工藤官九郎脚本のドラマ、ゆとりですが何かの初の映画版、ゆとりですが何かインターナショナルです。確か工藤官作品としては彼の知名度がぐっと上がった木更津キャッツアイが映画版になった時もタイトルにインターナショナルってついてましたけどね、見てみたら大してインターナショナルじゃなかったっていう印象があったんですけども、こちらは本当にインターナショナルでした。工藤官九郎さん、工藤官といえば NHK の朝ドラアマちゃんの脚本では高い評価を得て、その後大河ドラマの伊達天でちょこっと評価は下げてしまいましたけども、俳優としてもこの間まで上映されていた山田洋次監督のこんにちは母さんでは重要な脇役もやっていたんですけどね、私はタイガー&ドラゴンとかごめんね青春も大好きでして、ほとんど彼の作品は見てきています。ちなみにタイトルのゆとりですが何かのゆとりっていうのは、世に言ういわゆるゆとり世代のことで、その前後の世代から見ると何かと判断が遅くて疎ましがられる、その割にはすぐ切れるっていう天然系の3人の男子が主人公です。かつては焼き鳥店のチェーンを運営する会社で働いていた坂間正和、これは岡田将暉、昔はキャバレーの客引きで今は中国人相手の YouTuber として活躍する道上マリブ、これは柳楽優弥、そして小学校4年生の担任の先生ながら未だに女性経験がないどころか交際したこともない山路和豊には松坂桃李が扮しています。社内恋愛でできる女性の上司だった茜と結婚した後、実家の造り酒屋を継ぐことになった坂間ですが、かつて茜と共に勤めていた会社からお宅のお酒は取り扱わないと突然の宣告を受けます。なぜならその会社が韓国の投資会社に買収されてしまったからなんです。そんな時中国から帰ってきたマリブが家族を食べさせていくために仕事をさせてくれと押しかけてきます。一方山路の担任のクラスにはアメリカ人とタイ人の男の子2人が転校してきて、いろいろトラブルが起きてしまいます。それぞれが悩みを抱えつつ再びいろんな騒動が巻き起こっていくんですが、というようなストーリーなんですけどもね、ラストの謎解きのシーンで万事丸く収まるっていうところがいかにも工藤官ワールドの見せどころです。坂間のお妻で2人の子持ちの母になった茜ですけども、待機園児の順番待ちで子供を保育園に預けられず、ストレスはたまる一方、この茜は安藤さくら、3人の後輩で韓国資本の会社のやり方についていけない山岸に中野大河、そしてかつて山路が一目惚れした教育実習の先生に吉岡里帆といった豪華な顔ぶれです。他にも吉田光太郎、青木さやか、厚切りジェイソンに中田芳子、さらにワンシーンだけですけども上白石萌歌も出てきます。中国や韓国との会社文化の違い、コロナで自分の国に帰れなくなった外国人、 そして小学生にも LGBTQ を教えなくてはいけなくなった先生の立場、まさにインターナショナルな内容で、笑わせるだけじゃなく今の世の中のいろんなことを考えさせてくれます。テンポが速くてドタバタはしてますけども、なかなか中身の濃いコメディに仕上がっています。今週ご紹介した新作映画はゆとりですが何かインターナショナルでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今週はまず長野グランドシネマズ臨時休館日のお知らせです。10月23日月曜日と24日火曜日の2日間は劇場設備点検のため臨時休館させていただきます。また23日月曜日はインターネットのチケット販売が終日ご利用いただけません。大変ご迷惑をおかけしますが、どうぞご了承ください。よろしくお願いします。そして長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は050-6875-0139 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、先週の一押しシアターのコーナーでは、新作映画、池松壮亮主演の白鍵と黒鍵の間にをご紹介したんですけども、時代は1988年、昭和63年のバブル真っ盛りの頃で、舞台は東京の銀座だと喋りましたけどね。そのバブルの時代というのは、それから4、5年後の1992、3年に崩壊してしまいまして、以降今に至る30年が現在失われた30年なんて言われているんですよね。いやでもね、今振り返ってみるとバブルの頃って日本中ちょっと頭がおかしくなっていたんじゃないかと思うんですけどね。右肩上がりの経済って言ったって、都会じゃ地上げ屋なんていうやばい仕事をする人が当たり前にいましたし、それをおかしいと指摘する声もなかったですしね。銀座や六本木ではタクシーを止めるのに右手に1万円札をひらひらさせないと止まってくれないとか、そんなのがいつか終わると誰も想像していなかったですしね。ですからもしそれが30年も続いていて今に至っているんであれば、この国はお金さえあれば何でも OK という拝金主義の社会になっていたと思いますけどね。とはいえ現状を見るとちょっとそれに近い社会になっているんじゃないかと感じる節もあるんですけどね。まあ、とにかく先週バブルの頃の記憶が少し蘇ってきまして、そういえばそんなバブル時代を皮肉った映画があったなぁと思い出したのが、阿部寛、広末涼子主演で2007年公開のタイムマシンはドラム式っていう映画なんですけどね。作ったのは80年代のバブルの時代に私をスキーに連れてってとか、彼女が水着に着替えたらを制作したホイチョイプロダクションです。バブル経済といってすぐに思い出すのは、そんな若者たちをターゲットにしたスキーブームとかサーファーブーム、それにディスコならばあのジュリアナ東京ですけどね。でもこの映画のテーマは至って真面目なんですよ。2007年当時、日本の国債の発行残高は800兆円だったそうで、今はもうこれが1000兆円をはるかに超えていますけどね。その財政危機を真剣に考えた財務官僚の下川路勲、これが阿部寛なんですけども、そんな財政を立て直すには、あのバブルを崩壊させなければよかったと考えていたんです。たまたま下川路の昔の恋人で家電製品の開発スタッフだった薬師丸ひろ子扮するマリコがドラム式洗濯機型のタイムマシンを発明してしまうんですね。そこで下川路のアイデアに沿って自らタイムマシンで1990年にタイムスリップするんですけども、その後彼女は行方不明になってしまいます。そこでマリコの娘の広末涼子を演じる真由美が母親を探すためにタイムマシンに乗って1990年に行ってみたところ、そこはたった17年前とは思えない想像を絶するようなバブル景気に酔いしれた社会だったというようなストーリーなんですけども、ファッションとしてはワンレンボディコンで DC ブランドなんかも流行ってましたけどもね。そういうファッションが人気だったんですけども、女の子たちの眉毛がまあ太いこと太いこと、他にも吹石和江、森口博子、伊武雅刀に劇団一人なんてところが出演しています。映画の中で使われているバブル時代の音楽ってのがクール・アン・ザ・ギャングとか MC ハマー、 日本の曲ならプリンセスプリンセスのダイヤモンドにリンドバーグの今すぐキスミーも出てきますけども、今日はあえてこの曲を取り上げましょう。1989年平成元年の CM ソングのヒット曲、鷲尾いさ子の鉄骨娘。バブル当時の CM からのヒット曲といって思い出すのは、同じ89年に売れた時任三郎の勇気のしるしとこの曲じゃないでしょうか。今週のタイムスリップムービー室は、2007年公開の映画バブルへゴータイムマシンはドラム式の劇中歌、鷲尾いさ子の鉄骨娘でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市の日本いちごの山さんです。やっとこ金木犀の花が香り出しました。そうそう、たまたま私も先週の日曜日だったかな、今年初めて、お、金木犀の香りって花が感知しましてね、周りを探したらありましたよ。私の記憶では9月半ば頃が金木犀の香り時なんですが、今年の9月は猛暑のままで、やっとこ秋と認めたんでしょうか。植物っていうのは例年通りの涼しさを感じないといつも通りのことをしてくれないんでしょうね。もみじとは一味違う紅葉が綺麗な桜も、猛暑の水不足だったのか、どれもほとんど葉がありません。そうなると勘違いするのか、花がちらっと咲いてしまっている木を発見しました。そうそう、これも日本列島どこだったか忘れましたけども、 NHK のニュースでどっかでソメイヨシノが咲いたってのやってましたもんね。長野から遥かに望むアルプスの山々はもう白くなっているし、そうそう、さっき番組の最初のところで私もご紹介しましたけど、春も短い、秋も短い、冬に向けたテレビの CM とともに気分は冬へと追い立てられます。やんなっちゃう。スタッドレスタイヤの CM は始まってますけどもね、今年は吉岡里帆が CM やってるから、あそこのメーカーの買おうかなと思ってる人も多少いるかもしれませんけども、そんなことで選ぶ人もいるんでしょうかね。私は新聞の広告にデカデカ載っているおせち料理の予約始まりましたってのは、9月のうちからとても我慢ができなかったんですけども、そうやってどんどん日本人は季節感を失っていくんでしょうね、きっと。話は変わって、うちにある中島みゆきの CD を夫が全部車でも聴けるようにしてくれました。最近のナビ一体型のカーステレオっていうのは CD ではなく USB のジャックかなんかついてますからね、 USB に落としてくれたんでしょうね。そこで大量のみゆき漬けになっています。かっこ笑い。でもそうしたらこんな曲があったんです。弱いことぶき空任せ。これはアナウンサー家業40年以上やっている私でもその曲の存在を知らなかったし、ちゃんと読めませんね。なんていうアルバムに入ってるんでしょうかね。職場で高齢者の話で盛り上がったりすると、みんなそれぞれいろいろ抱えていますね。いや、僕もそうなんですけどね、母親が施設でお世話になってるもんですから、実家の家と庭はどうしようか考えるとちょっとめいってしまうんですけどね。でもこの曲を聴いたら、宇宙を考えるみたいに抱えているものがちっちゃく思えてきたようになって、ごまかされてるのかしら。いやいや、みゆきさんぐらいになりますと、宇宙全体から見たら個人の悩みなんてちっぽけなもんだよって若い頃に達観してるんじゃないでしょうかね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。食欲の秋といえば、今年もサンマは食べられそうもありません。うちは今年すでに2回ほど食べましたけど、そんなに太いっていうサイズではありませんでしたけども、去年よりは多少安くなってますよ。2匹で500円ぐらいかな。そして芸術の秋は、先週松本市美術館へ行ってきましたし、はいはい、山崎隆展のね、報告いただきました。では読書の秋はっていうと、今窓際のトットちゃんを読み返しています。そう、続窓際のトットちゃんが出版されましたね。そう、黒柳徹子さんね、ウクライナとロシアの戦争のことを思ってっていうきっかけだったそうですけども、42年ぶりだそうですね。出版当時は私も含めて男性は表紙の岩崎千尋さんの絵が可愛くて読まず嫌いだった方が多かったようですが、そう、なんかあの絵を見るとね、メルヘンの世界なのかと勝手に想像しちゃった人も多かったでしょうね。でもいざ読んでみるととっても面白いので、今からでも読まれることをお勧めします。40年前に買ったけど途中まで読んでやめちゃって埃かぶってるなんていうオタクが結構あるかもしれませんからね。まずは再読です。続編を読むのが楽しみな読書の秋になりそうです。その42年前に出た窓際のトットちゃんが、なんとアニメーション映画になって12月に公開されるんですよ。多分この続編が出るのに合わせてっていうところだと思うんですけどね。 40年以上の時を経てどんなアニメ映画になってるでしょうか。私も興味があります。そして今週のやはい昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は山田邦子さんですけども、山田邦子さんといえば絵描き歌と、はいはい、あのひょうきん族でやっていたモノマネバスガイドも面白かったですけども、レコードになっているんですかね。なっているんですよ。そして私持ってるんですよ。それからあのアン・ルイスさんに大滝さんやりすぎだよと怒られたっていうアンアン小歌はマニアックすぎますしね。いや、さすがに大滝栄一ファンの猫道さんだけあってよくご存知ですけどもね。詳しいことは後ほどじっくりご紹介しますけども、邦子のアンアン小歌っていうのは大滝栄一さんが作った曲ばっかり集めたいろんなアーティストが歌っている曲のナイアガラソングブックに入ってるもんですからね。持ってるんですよ。じゃああと一つは何がかかるかっていう感じで、もうちょっと待っててくださいね。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後2階のゲートを出たところの左側にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とかその主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、先週エンディングでリクエストご紹介しましたタクシードライバーさんからのアース&ファイヤーの曲あったらいいなというね、短いフレーズのメッセージでしたけども、私の私物のレコード探したらありました。オランダの5人組のロックバンドアース&ファイヤーってのがね、1971年日本でもシングルレコードは17万枚も売れているんですよ。シーズン。今日はタクシードライバーさん、お仕事中でしょうか、それともオフでうちで聞いてくださってるでしょうか。リクエストにお答えしましたアース&ファイヤーのシーズンでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目の矢です。これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳ジョージに山口百恵、山下さんは久美子さんに達郎さん、そして矢野明子、薬師丸ひろ子、山本リンダに山本雅之と、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、それ以降は3組3曲、山本ジョージに山瀬真美、安田成美、山崎箱、ややなんていうところをかけてきたんですが、今回は久しぶりの3曲、山田邦子さんです。いやね、今週彼女を取り上げるにあたって昔のことを思い出したんですけども、漫才ブームの頃のハイヒールとかね、複数で舞台に立っていた女性はいたんですが、今女性のピン芸人で伊藤麻子とか平野ノラとか普通にテレビに出ていますよね。江戸晴美はどこ行ったって感じですけども、その先駆者は山田邦子さんだったんじゃないかと改めて思いました。山田邦子さんは1960年昭和35年の6月、東京の下町荒川区生まれで、本名も全く同じ、今63歳です。中学、高校、短大と山手目白にある川村学園に通っているんですが、もうその頃から文化祭などでモノマネを披露していて、学校では知らない人はいなかったというぐらいの存在になっていたようです。そして高校1年の時に土井勝さんが司会していた日本テレビのテレビジョッキーの素人参加コーナーに出たのを手始めに、笑っていいともの前の番組笑ってる場合ですよのお笑い君こそスターだのコーナーでグランドチャンピオンになります。そのコーナー出身でプロになったのは他にダウンタウンやヒップアップ、イデラッキョに越前やひょうたなんて人もいたんです。グランドチャンピオンになったことによって、当時はビートたけしときよしが、今は爆笑問題が所属している太田プロダクションにスカウトされて、ちょうどこの年81年の5月に始まった俺たちひょうきん族にレギュラー出演が決まります。さっきの猫道探検隊さんのメッセージにもあったように、ひょうきん絵描き歌のコーナーで人気を得たのに合わせて、 中学生の頃からの持ちネタを歌にしてレコードデビューしています。なんと伴奏しているのはブラスロックのバンド、あの新田一郎さんがリーダーだったスペクトラム。シングルレコードとしては7万枚ほど売れるヒットになりました。このタイトルになったブリッコですけどもね、この曲から流行語になったと言われているんですよ。生みの親だったんです。ではその山田邦子さんの1曲目はデビュー曲の邦子の可愛子ブリッコバスガイド編。江川なんて大嫌い、小林を返せってのは分かる人には分かりますよね。あの時代のこと。この曲が話題になったことでこの年81年の有線放送大賞の新人賞を獲得しています。今週のインデックス、山田邦子さんの1曲目は邦子の可愛子ぶりっ子バスガイド編でした。では続く2曲目は3枚目のシングルになった1982年昭和57年の邦子のあんあん小唄です。この曲はもともと大滝詠一さんが自らのナイアガラレーベルから出す曲として別の女性シンガーのために作ってあった曲なんですが、その女性が突然引退してしまったために宙に浮いていて、それを聞いたビクターレコードのディレクターが売り出し中の山田邦子の新曲にどうと提案したのが始まりだったそうです。ただ歌う本人は三沢明美風にとレッスンをしていたんですが、曲を作った大滝さんがレコーディングの当日に日本のジャニス・ジョプリンを狙って歌えといきなり指示を出したことでこんな感じの曲になりました。山田邦子さんの2曲目は邦子のあんあん小唄。今週のインデックス、山田邦子さんの2曲目は邦子のあんあん小唄でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は13巡目の矢、山田邦子さんの3曲をお送りしています。その後85年までは適当な感覚でレコードを出していたんですけども、しばらく中断した後歌手として復活したのは1989年平成元年に始まった彼女がメインのバラエティ番組、山田かつてないテレビでした。かなり視聴率がいい人気番組でしたよね。そこでモノマネのネタにしていたウインクをこの番組でも作っちゃおうということになりまして、オーディションを経て選ばれた横山千恵ちゃんとのコンビ、山勝ウインクが誕生したんです。1990年7月リリースの山勝ウインクのデビュー曲 T インターセクション、あなたに戻れない。作詞はもちろん山田邦子さん本人で、作曲はサックスプレイヤーの丸田さんがやっていました。インデックス今週最後の曲は山田かつてないウインクの T インターセクション、あなたに戻れないでした。山勝ウインクとしては翌年91年の春、卒業シーズンに合わせてさよならだけどさよならじゃない出しましたけどね、こちらの方が記憶に残っている人が多いと思いますが、今日はあえてデビュー曲を選びました。山田邦子さんはその後2007年に乳がんの手術を2回受けたことをきっかけに、乳がん啓発キャンペーンを行う団体の代表なども務めています。ということで来週以降の予定をざっとご紹介しますと、次は順番でいくと湯なんですけどもね、湯はこれまで1回だけ由紀さおりさんの曲を3曲かけて、その後3組3曲70年代に台湾からやってきた湯や、80年代のおにゃんこクラブの人気者だった湯湯、そしてちょっと古く湯原正幸さんと3組3曲を2020年の2月29日にやりまして、湯は終了しています。続く湯ですが、吉田拓郎、吉幾三、吉永小百合に横浜銀蠅と、ここまでは3曲ずつかけまして、それ以降は3組3曲、吉本美代子、寄せ鍋トリオ、横山みゆきを3曲やって、2020年の3月7日に完結終了しました。ですから来週は、らへ飛ぶところなんですけども、この1年ほどで、世で始まる名前の3組3曲、いけるんじゃないのってのを見つけましたんでね、かなりマニアックですけども、例えばかつてスポコンドラマとして人気があった柔道一直線の主人公一条直也の幼馴染で憧れの存在でもあったミキッペをやっていた女優さんが歌を歌ってますし、おにゃんこクラブ出身でスケバンデカにもゲスト出演した一時的に売れた人とかね、いくつかありましたんで来週はその辺行きます。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはおなじみ、ラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。さて今週のサザエ様は、 10月11日王座戦第4局がありました。そう、サザエ様くん、将棋にとっても興味があったんですよね。名誉王座がかかる永瀬拓矢王座と最後の一冠を狙う藤井聡太七冠の対局は、終盤に永瀬王座が評価値でリードしていましたが、1分将棋で割る手を指してしまい、大逆転で藤井八冠が誕生しました。評価値とか割る手とか専門用語だと思うんですけど、読み方これでいいですか？私、将棋は空棋士弱いもんでね、ごめんなさい。あれほどの棋士でも間違えて指してしまうなんてと、とても驚きました。藤井八冠のこれからの活躍が楽しみです。とはいうものの、藤井聡太くん、向かうところ敵なしで、もう倒すべき相手がいなくなっちゃってるんじゃないかな。みんな尻込みしちゃってるかもしれませんよ。では来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽん、チョキ、ふんがふふん。そして最後は、長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですね。大好きな秋を迎え、少しずつ秋の味覚を味わえて充実している一方、我が AC 長野パルセイロを勝たせることがなかなかできないのが、心苦しい秋です。とほほ、涙マークがついてますけどね。そんな中、明日はホームの長野ユースタジアムに FC 大阪を迎えます。 J2 昇格にはかなり厳しい状況とはいえ、我々には長野のプライド、オレンジの魂が燃えています。まるで勇敢富士みたいだね。先週の信州ダービーでは、私の後押しが足りず悔しい敗戦を味わわせてしまったので、明日そして次の日曜日とホーム2連戦を勝利するため、52歳のおっさんが体に鞭打ってパルセイロを勝たせる後押しをします。あ、もうピースマークさん50超えてたんだ。でもゴール裏でサポーターとして飛び跳ねてたりすると結構いい運動になるでしょうね。明日は午後1時キックオフです。どうかリスナーの皆さんも長野ユースタジアムにお越しいただき、我らと共に戦ってください。飛び跳ねればいい運動になりますよとは書いてないですけどもね。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。